は福岡女学院大学言語芸術学科2年楓がお送りします。この番組は毎回テーマを決めてそのテーマを極めていこうという番組です。ちなみに先ほど言いましたこの番組のタイトルなんですけれども、極めつけ公開の公開はですね、番組自体を船旅のように気楽に聞いていただきたいなということで船旅の公開をタイトルにしています。よろしくお願いします。ではでは今日も元気に出発進行。はい、ということで、忙しくてちょっとご無沙汰になってしまいました極めつけ公開ですけれども、そうですね、あのノーネームという番組も始めましたけど、その一緒にやってる1年生のしほちゃんともこうなかなか予定が合わず、どちらもですねこうネットラジオ自体がちょっとご無沙汰になってしまっている状況なんですけれども、そのうちこうマイペースでちゃんと更新しますので、皆さん待っていてくださいということでお願いします。はい、今回のテーマは、歯で進めていきたいと思います。はい、というのもですね、私最近、実は親知らずが気になっていまして、私中学生の時に矯正をしたんですけど、歯のね、まあ、結構ひどかったんですよね。その、まあ、歯並びもですけど、受け口ってわかりますかね、化学前凸っていう、こう何ですか、噛み合わせが普通上の歯がこう前に来てるじゃないですか、それが下の歯の方が上の歯よりこう前に来てしまっているというような状態でもありまして、まあすごかったですよ矯正してる時は。なんかこう見る見るうちにこう自分の歯がねこう正しく、歯並びが良くなってきてるのが目に見えて感じられて、まあ、すごく、まあ、ちょっと楽しい反面ねありましたけれども、で、まあ、ちょっと、矯正したんですけど、まあ、なんかなんとなくこうちょっとだけなんか崩れてきたなっていうのがあって、まあ、それももしかしたら親知らずのせいじゃないのかなと思い始めてですね、っていうのがちょっと今回のテーマのきっかけなんですけど、そうですね、まあ、親知らずっていうのがまず由来がですね、乳児の歯の生え始めとは違って、親がこの歯の生え始めることを知ることができないということで親知らずという風な名前になっているらしいです。まあ、大体10代から20代のうちに生えるらしいので、まあもうこの頃にはねこう自分の歯とかはねこう抜けたり生えたりっていうのは分かるようになってますので、まあ親が知ることはないので、はい。でまあ現代の日本人っていうのは顎が小さくて、親知らずが生えるための十分なスペースがないことが多いらしいんですよ。でこのため横向きに生えたり傾いて生えてきたりする場合があり、まあ、このような場合は歯ブラシが入りにくく虫歯や歯肉炎になりやすい。で最悪の場合は親知らずから入り込んだ菌が心臓付近まで到達しちゃって、死亡することもあるらしいです。怖いですね。はい、まあ、日本人、今の現代の日本人は顎が小さいって言いましたけど、私も実は、その中でもですね顎が小さい方だったらしく、人が例えばまあこう4本収まるところに4本収まらないという、まあ、スペースだったんですね。それで、ね、こうそこにこう無理やりみんなと同じ本数の歯が入ろうとしてこうガタガタと崩れちゃってるという状況で矯正をしたんですけど、はい、ということですね。皆さん、親知らずどうなさってますか。まあ、大人の方はねもう抜いてる方も多いのではないでしょうか。まあ、気になったら、こう、とりあえず、私も行こうと思いますけど、歯医者さんに行きましょう。はい。知らないうちにね、こう、菌が入ってきたりしたら、怖いのでね。はい。ということで、歯のつながりでですね、ここで正しい歯磨きのポイントというのを調べましたので、紹介していきます。まず、歯垢、プラークですね、をしっかり取り除くことが必要。で、プラークは、生きた細菌の塊 して虫歯歯周病などの原因となります。はい、歯と同じような色をしており、こう舌で触るとこうザラザラした感触があれば、それはプラークです。で、そのプラークのつきやすいところっていうのが歯と歯の間とか歯と歯茎の境目と噛み合わせの面などですねがつきやすいところなので、歯ブラシの毛先を届かせるように意識して歯磨きしましょう。はい、なんか講座みたいになってますけどね。はい、で、まあ、こう歯磨きをするときにこう順番を決めていくというのも、まあ、一つのポイントですね。はい、で、まあ、習慣づけること、歯磨きを習慣づけることと、あと寝る前に、特に丁寧に磨いた方がいいらしいです。はい、で、電動歯ブラシってあるじゃないですか。あれが結構いいと、聞きましたので、試したことない方はぜひぜひ試してみてください。はい、というので、まあ、正しい歯磨きの仕方なんですけど、こうした方がいいよっていうのはまあこれぐらいで、これはしちゃいけないっていうのも実はあるんですよね。で、それをちょっと今から言っていきます。まず一つ目、食後すぐに歯を磨くこと、これはあまり良くないらしいですよ。っていうのは、食事の直後っていうのは食べ物の影響で口内が酸性になっていることがあって、この状態で歯磨きをすると表面のエナメル質っていうのを傷つける可能性があるらしいです。で、理想な歯磨きの時間は食後30分経ってかららしいです。はい、まあなんかこれ知っておいた方がいいですよね。なかなか私も初めて知ったので、知らない人多いんじゃないかなと思います。はい、じゃあどんどん行きましょう。次、歯磨き粉をつける前に、歯ブラシを濡らす。これついついやっちゃう方多くないですかね。これ私もついついやっちゃうんですよね。てかこれ初めて知ったんですけど、私も、歯磨きをするときにこうなんとなく歯ブラシを濡らして歯磨き剤を、まあ、歯磨き粉ねをつけていませんか。まあこれはですね、歯磨き粉をこういっぱいつけると、すごい泡が立つっていうので、すごい歯を磨いた気になってしまう、短時間でっていうのがダメらしくて、こう取れるのも取れてないというものですね。で、こう勘違いをしてしまうので、これは良くないと。はい、で、歯磨き粉のつけすぎっていうのも良くないということです。歯磨き粉の効果っていうのは、少量でも大量につけても変わらないらしいので、たくさんつけすぎて知覚過敏になる場合とかもあるので、それを避けるためにも歯磨き粉のつけすぎは、避けてください。で、次に強く磨くことですね。歯磨きの時にこうゴシゴシ音がするようなら、それはちょっと力が入りすぎているという可能性があります。で、歯ブラシを歯に強く当ててこう左右に大きく動かすと、歯ブラシの毛先が跳ねるため、そういうゴシゴシという音がするんですね。で、歯ブラシの毛が広がるのが早い人は強すぎな証拠ですので、もうちょっとこう力を抜いてね、こうマッサージするような感じで、磨いてください。はい、で、これも多いと思うんですけど、舌を磨く人いるじゃないですか。あれもですね、良くないらしいんですよ。で、舌っていうのは口の中で一番潤いを必要とする粘膜らしいので、こうそれを歯磨き粉なんかでこう洗い流したりすると正常に機能しなくなったりしちゃうらしいので、舌を磨くのは、避けてください。はい、で、すすぎすぎっていうのも良くないらしいです。最後のこうすすぎでフッ素剤を洗い流してしまうと効果も薄れてしまいます。で、まあ欧米では、歯磨き剤、まあ、歯磨き粉ですねを吐き出した後にすすがない人も多いと言われています。まあそれぐらいね、こうあまり流さない方がいいということなので、皆さん気をつけてください。で、まあこう今何ですかね、歯のホワイトニングの薬とかもありますよね。ああいうのはどうなのかな。でも やっぱこう見た目が気になる人とかね、こう特にあのおタバコ吸われる人とかは、なんだろう、歯の色とか気になりませんか？はい、そういう人たちはまあそういういろんなね、薬品、公式のね薬品とかありますので、そういうのも、ぜひぜひ使ってみて、皆さん快適に歯をね綺麗にして快適に生活していきましょう。はい、ということで、船旅もそろそろ到着の時間になってきました。はい、歯磨きをね皆さんきちんとして、まあね、ちっちゃい子とかね特にこう小さい頃からね歯は大事にしないといけないので、まあ私も子供が生まれたらこうちゃんと歯磨きを教えれるように今のうちに学んどきたいなと思います。はい、ではでは次回もよろしくお願いします。ご乗船ありがとうございました。バイバーイ。